一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしねえれ。
イランカーって、明けましておめでとうございます。2019年1月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第213回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日14日は成人の日です。2020年の4月1日からは成人は満18歳となります。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。去る12月15日午前10時2分、敗血症のためアイヌ文化伝承者遠山咲さんがお亡くなりになりました。享年90歳。遠山さんは日高管内浦河町出身、アイヌ文化やアイヌ語の伝承保存に尽力し、2009年にアイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ文化賞を受賞されています。ご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは、12月18日付北海道新聞より、藤谷さんスノボのプロに、ビラトリ中学校2年、道内最年少。ビラトリ中学校2年の藤谷良二さんが、日本スノーボード協会公認のプロ資格を日高管内で初めて取得した。幼稚園の頃から父親の手ほどきを受け、週末を中心に猛練習を重ねてきた。将来の目標は東京オリンピックに出場し、金メダルを獲得することという。取得した資格は約10種類あるスノーボードの種目のうち、斜面に設けたレールなどの障害物の上を滑る技術やジャンプの技を競うスロープスタイル。道内7人目。藤谷さんとともに今年プロ資格を取得した恵庭市の中学2年生と並んで道内最年少となる。昨年度に出場した3つの全国大会の合計得点がアマチュアで1位、プロアマ混合で21位と規定の順位を超えたことから認定された。藤谷さんは、突然で驚いた。プロになり緊張感もあるが嬉しい、と話す。スノーボードが趣味の父親、直樹さんの背中を追い、中学前から滑り始めた。飛ぶことが大好き、技を見せつけ目立ちたいとのめり込み、シーズン中の土日は直樹さんの車で札幌のスキー場に通い、冬休み中は札幌の知人宅に泊まり込みで朝から晩まで練習漬けの日々を送る。札幌の有力チームモジェーンに所属。大人から指導を受けたり、同世代と切磋琢磨したりして技術を磨く。公式大会に出場し始めた小学5年から頭角を現し、数多くの全国大会で上位入賞を果たしてきた。筋トレやストレッチなど基礎練習は日々欠かさず、オフシーズンも人工芝の屋外練習施設で滑り込んでいる。藤谷さんは、過去のオリンピック出場者の多くがプロ資格を取得しており、ようやくオリンピックへのスタート地点に立った。スノーボード1本で生計を立てられるようもっと上手くなりたいと話している。本日3つ目のニュースは、12月18日付北海道新聞より、アイヌ新法、樹木採取やサケ捕獲特例に。政府が来年の通常国会に 提出するアイヌ民族に関する新法案の概要が12月17日分かった。アイヌ文化の伝承を目的とした国有林内の樹木などの林産物の採取や鮭の捕獲に関する特例措置を明記する方向で調整している。特例措置はアイヌ文化を生かした地域振興に取り組む自治体が対象の交付金創設と並ぶ新法案の2本柱の一つ。閣僚級によるアイヌ政策推進本部を政府内に新設することも盛り込む。新法案の箇条は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案。目的の項目では、アイヌ民族を先住民族と明記し、民族として誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を目指すとした。各自治体がアイヌ文化を生かした地域振興や産業振興に取り組む事業をまとめ、地域計画を作成することも記載。地域計画の事業を国が認めると、新型交付金を受けられるほか、特例措置の対象となる仕組みだ。特例措置は、一つ目、アイヌ工芸品の製造や文化伝承活動を目的とした国有林の林産物の採取。二つ目、アイヌ民族の伝統儀式や伝統漁法の伝承のための鮭の捕獲。三つ目、アイヌ文化関連の商品に関する商標登録の手数料の減免の三種類。いずれも北海道アイヌ協会などアイヌ民族団体が求めていたが、新法案では鮭の捕獲は都道府県知事が配慮するといった表現にとどまる見通しだ。アイヌ政策推進本部は内閣官房長官を本部長に、文部科学省や国土交通省ら関係閣僚で構成する。現在の省庁横断のアイヌ総合政策推進会議は、時間級で閣僚級を中心とすることでアイヌ政策を強力に進める姿勢を示す。新法案には日高管内白老町に2020年に開設するアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイの管理に関する規定も設ける。政府は今年の通常国会に新法案を提出し、3月中の成立を目指す。来年度予算に関連経費を計上し、秋にも交付金制度や特例措置の運用を始めたい意向だ。本日、4つ目のニュースは、12月24日付、北海道新聞より、アイヌ遺骨に返還ルール、確実な埋葬など審査。政府は研究目的でかつて収集され、今も北大などに保管されているアイヌ民族の遺骨について、身元不明でも出土した地域のアイヌ民族団体に返還するとした新方針に基づき、返還手順を示したガイドラインを策定した。地域返還を申請した団体に対し、確実に埋葬できるかなどを審査し、反対意見や競合申請がなければ返還に応じるなどの内容で年内にも公表する。返還を申請できる対象は、遺骨の出土地域に住む複数人のアイヌ民族で構成する団体。国は返還を求める団体から構成員の情報や埋葬、慰霊の規模などを記した申請書類の提出を受けた上で、この団体が確実に埋葬でき、かつ遺骨を継続的に維持管理できるかなどの観点から、専門家による第三者委員会の意見を踏まえ判断する。申請団体が要件を満たしていると判断されると、関係市町村や地元のアイヌ協会などを通じ、申請があったことを6ヶ月間をめどに周知する。他のアイヌ民族の団体からの競合申請や反対意見がある場合は、当事者間で協議の場を持ち、合意に至れば返還する。必要に応じて国が仲介するという。返還申請がない遺骨は、2020年に胆振管内白老町に開設される民族共生象徴空間ウポポイの慰霊施設に集約する方針。集約後の返還も可能とする。政府は2013年、身元が特定された遺骨を遺族に限って返還し、それ以外は象徴空間に集約する方針を示した。ただ、身元がわかる遺骨はわずかな上、遺骨が出土した元の土地に戻すことが尊厳ある異例だ、として各地のアイヌ民族団体などが返還を求め、相次ぎ提訴した。その後、和解で返還が実現した経緯などを踏まえ、政府は2017年3月、 遺族に加え地域返還を認める方針に転換した。政府は来年度アイヌ文化に基づく地域振興、産業振興に取り組む自治体を対象に新たな交付金を創設する方針、地域返還に向け納骨堂などを含む複合施設をアイヌ民族と連携して整備する自治体に対し交付金を適用することを検討している。本日最後のニュースは1月11日付北海道新聞各自各論のコーナーより、恵泉女学園大学教授上村秀明さんの論説をご紹介します。真のアイヌ新法制定へ、権利保障の認識不可欠。政府はアイヌ民族に関わる新たな法律案を近く通常国会に提出する方針である。その意味で今年は日本の先住民族政策における大きな節目の年になることは間違いない。新たな立法のために政府はこれまでのアイヌ政策を真摯に総括し、あるいはその失敗を率直に分析する必要がある。そしてその過程で浮かび上がる様々な問題点をアイヌ民族や市民社会に公開すべきだ。私なりに過去の政策を洗い直してみたいと思い、正月は久しぶりに1934年発行の北海道旧土人保護遠隔誌の復刻版をじっくり読んでみた。時代的に同化政策、差別主義、偏見、誤解などにまみれた本だが、今年の新法制定に向けていくつかの示唆的な点を読み取ることができる。本書でアイヌ政策は本土特異の社会事業であり、かつ最も古い歴史を有する社会事業であるとされ、開拓使が設置され北海道に改称される前年の明治元年1868年、すでにアイヌ民族に部育費426円が支出されていることがわかる。部育とは辞書に慈しみ育てることとあるが、上から目線の文明化してやるからありがたく思えという意味を含む救済事業費である。しかし150年経った今日もアイヌ政策がなお必要とされているのは考えてみれば不思議である。新たな政策が必要な理由を日本政府は責任を持って国民に説明してくれているだろうか。むしろこの間、格差や差別が一向に解消せず、アイヌ民族の個々人が言葉にできないものも含めて不満や不信を持って生きていることこそが問題であり、立法の出発点ではないのか。この間重要なことは、1899年の北海道旧土人保護法も戦後1974年に道内を主に始まり、2002年に解消された北海道うたり福祉対策も、戦前では土地の家父、薬代や埋葬料の給付、戦後であれば教育資金や住宅改良資金の貸与などと個人のアイヌを対象にした政策であったことだ。しかし1997年のアイヌ文化振興法以来、日本政府はアイヌ民族にだけ個人を対象とする政策は取れないとして、文化活動を盛り立て国民の理解を促進する政策を中軸に据えてきた感がある。文化振興法以前の対個人の政策はもちろん十分だったとは言えず、だからこそ格差が今なお残るのだが、その個人さえも抜け落ちてしまったことに気づくと愕然とせざるを得ない。今年国会で議論される新たな法律案が、アイヌ民族の水産資源権、森林資源権などを現行の特別措置の手続き上の見直しで決着させようとしているのもその現れで、前もって釘を刺しておきたい。つまり新法は手続きを簡便にすればいいという発想を基本にするのではなく、アイヌ民族固有の権利をその個々人に保障するのだという認識が不可欠なのである。言うまでもなく、土地権も含めた資源権、資源管理権の回復はアイヌ民族のような先住民族にとって最も重要な問題の一つである。これまでの政策立案において、政府は政策がなぜ必要なのかの理由を明らかにしてこなかった上に、議題によっては最初から無理と決めつけ巧妙に排除してきた。立案の過程でアイヌ民族の参加は増えたとはいえ、権威主義的な官僚機構の中で政策が立案され一方的に実施されてきたというのが実態だった。新法をめぐる今年の議論が果たしてそうした悪弊を断ち切り、 アイヌ民族の個々人が先住民族としての権利を得られる方向でなされるのか、この150年の厳しい教訓が生きるかどうか、注視していきたい。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントお願いします。
はい。先ほどですね、藤谷良二さんが、スノーボードのプロになったという話が紹介されてましたけども、はい、本当にオリンピックに出場してほしいなというふうに思いました。頑張ってほしいなと思ってます。
はい、そうですね。楽しみですね。はい。では、以上でニュースのコーナーを終わります。担当は千石ゆう子でした。それでは、本日はここで、歌のコーナーです。スタールナイレコードの浜田隆さんの歌をお送りします。浜田隆さんは、アイヌ語で書かれた新聞、アイヌタイムスの編集長をされています。アイヌタイムスは、年に3、4回発行されております。ご購読を希望の方は、浜田隆さんで検索し、ホームページよりお申し込み願います。浜田さんはアコースティックギターのギタリストで、ラグタイムというジャンルの音楽を中心に演奏しています。それでは、浜田隆。2018年発売の CD より曲名は、ギター弾きたくないです。どうぞお聴きください。
できることならテレビでも見ていたい。週間天気予報で晴れの日を探したい。雨の日ならギター弾きたくない。間違えた後はギター弾きたくない。練習したのにどうもうまくいかない。もっと練習しなさい。練習練習うるさい。頭しやとギター弾きたくない。ギターギターギター麗しいの楽器、世界で一番好き。いつでもどこでも何度でも弾いていたかったのに、世の中ってたくない。できることなら人の演奏を見ていたい。俺の出番はまだかってハラハラしないでいたい。オープンマイクじゃギター弾きたくないかな。他の人の演奏を偉そうに批評したい。何様なのさ、ギター弾きたくない。ギターギターギター麗しいの楽器、世界で一番好き。いつでもどこでも何度でも弾いていたかったのに、世の中って不思議不思議。弾きたくなるまで弾かない方がいい。無理やり弾かずにちょっと待ってた方がいい。音楽が呼んでいる、あなたを待ってる。弾きたくなると待ってた方がいい。弾きたくなると聞きたくなるから、いつか聞きたくなるから、聞きたくなるから。いつか聞きたくなる。 なるから。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はインドネシアコミュニティラジオ協会代表のシナム・スタルノさんです。おはようございます。
おはようございます。
で、通訳は FM ワイワイの中川さんにしていただきます。よろしくお願いします。
はい。
はい。それではですね、スタルノさんはどちらのご出身でしょうか。教えてください。
マスタルノ、アンダブルサルダイマーナ。
Terima kasih. Saya berasal dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini berada di lereng Gunung Merapi, salah satu gunung aktif di dunia.
Watashi wa Indonesia Kyowakoku Chubu Jawa Shu Boyolali Ken no Selo Gun というところの出身です。この場所はメラピ山というとても活発な活火山のふもとにあります。
はい。日本への訪問は何回目でしょうか。
イミークンジュガンクジュパンヤンクブラパ
イネラクンジュガンヤンクティガスブルミャリガンパイビノグブルクリリンディラディオダルラティジュパン
今回で3回目です。以前の2回で、日本各地にある、コミュニティラジオとかを訪問したことがあります。
北海道へは何回目のご訪問ですか？
北海道、イニーコンジュガンコブラパ。
北海道にいるのは yang pertama dan saya bahagia di Hokkaido。
今回北海道に来るのは初めてです。とても来れて光栄に思っております。
寒さに対してはどうでしょうか？
Dinginnya bagaimana?
Dingin tapi segi di main di salju menyenangkan karena tidak ada di Merapi salju itu.
とても寒いですけれども、雪とかで遊ぶことができて、とても楽しいです。インドネシアにはほとんど雪が存在しませんので。
Luar biasa.
ものすごく嬉しいということです。
はい、インドネシアのコミュニティラジオ協会とはどういう組織なのでしょうか。教えてください。
JAL会 itu organisasi seperti apa?
Organisasi JAL会 adalah organisasi jaringan radio komunitas di Indonesia. Kami beranggotakan 437 radio komunitas yang berada di 18 provinsi di Indonesia.
インドネシア国内にあるコミュニティラジオをつなぐネットワーク組織です。国内には、国内18州に437のコミュニティラジオ局が加盟しております。
その437の局っていうのは、そのインドネシアには先住民族っていうのはいらっしゃるんですか？
Di Indonesia ada masyarakat atau komunitas ada?
Oh ya, di Indonesia banyak sekali masyarakat adat. Bahkan kalau berbicara bahasa, tercatat lebih dari 600 bahasa adat di Indonesia.
Indonesia にはたくさん少数民族、先住民族と言われる人々がいます。独自の言語文化を持っている民族の数にして600を超えると言われています。
なるほど。そうしますと、その437のラジオ局のうち、先住民族または少数民族が関わっている局っていうのはどのぐらいあるんでしょうか。
ダーラムラディオコミュニタス、ダーラムオンパクラクスティアプルツジュラディオコミュニタス、ヤンディミリキオエマシャカアラトブラパヤ、キラキラ。
Kalau yang langsung masyarakat adat di apa di Indonesia lebih dari 10 radio komunitas yang dimiliki oleh masyarakat adat. Cuma memang banyak radio komunitas di Indonesia banyak yang berada di wilayah adat.
Indonesia ni masaki no itteta 437 kyoku no uchi 10 kyoku ijo no kyoku ga 伝統的な生活を送っている民族によって所有されているラジオ、コミュニティラジオになっております。
はい、ありがとうございます。ですね、このインドネシアではコミュニティラジオというのはどのような役目を担っているのでしょうか、教えてください。
Di Indonesia, radio komunitas punya fungsi-fungsi seperti apa?
Ya, kalau fungsi radio komunitas di Indonesia ada beberapa. Pertama sebagai media edukasi bagi komunitas. Kemudian juga fungsi untuk pengembangan kebudayaan lokal. Kemudian ada upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui radio komunitas. Dan kemudian juga menjadi ruang dialog komunitas dengan pemerintahan lokal atau pemerintah desa.
機能としましては、コミュニティのための教育のメディアとして、それから、地域の、文化振興のために、それから防災・減災の分野、あと、地域社会と、政府をの間での、議論・討議の場として活用されています。
はい、先ほどですね、437曲のうち10曲が少数民族または先住民族の曲だというふうに伺いましたが、この運営経費っていうのはどちらから出てるんでしょうか。国が負担してくれてるんでしょうか。
Tadi bilang sekitar seluruh radio komunitas dimiliki oleh masyarakat adat, dan dana untuk menjalankan radio komunitas dari mana? Apakah ada bantuan dari pemerintah atau tidak?
Dana mereka kebanyakan didanai oleh mereka sendiri atau kemudian juga ada sumbangan dari pihak-pihak lain, misalnya kerjasama dengan NGO. Tapi kalau dari pemerintah belum ada dana itu.
経費のほとんどは、地域社会から出ています。あと、外からで言えば NGO からの、支援などもある場合があります。ただ、政府からの支援というのは今のところありません。
Kemudian radio komunitas masyarakat adat itu punya tantangan karena mereka ada di wilayah yang jauh dari kota, sehingga akses terhadap energi itu sangat minim, energi listrik misalnya. Kadang mereka terganggu siarannya on off on off on off.
そういった少数民族、先住民族のラジオ局にはいろいろ大変なこともあります。ラジオ局がある場所というのが、どちらかといえば町から離れた、遠く離れたところにあるので、特に電気の方が来ないとかいうことがよくあるので、放送活動自体も放送できたりできなかったりということがたびたび起こります。
はい、それでは次の質問に進ませていただきますが、FMYY の理事を務めていらっしゃいます日比野純一さんとはどのようなお付き合いをされているのでしょうか、教えてください。
Anda berhubungan dengan Pak Hibino yang direktur FMYY seperti apa?
Ya, kami sama-sama aktivis radio komunitas yang kemudian juga punya concern yang sama tentang upaya pengurangan risiko bencana. Jadi kami belajar bersama dan kemudian kami dipertemukan di jaringan radio komunitas internasional namanya AMAK.
Watashi tachi futari wa tomo ni community radio no katsudouka desu. Toku ni community radio o katsuyou shita bousai ya gensai no bunya de katsudou o tomo ni shite imasu. インドネシアも日本も共に災害の多い地域にありますので、経験や知識を共有し合っています。
はい、例えばですね、そのインドネシアでもやっぱり火山が活発に活動しているような、そういう地域でお住まいなんでしょうかね。
Apakah anda tinggal di dekat volcano yang aktif?
Ya, rumah saya itu 6 km dari kawah Gunung Merapi, dan waktu erupsi 2010 rumah saya kena hujan abu walaupun tidak kena aliran lahar.
Watashi no sonderu tokoro wa Merapi san という火山の麓にあって、火口から6キロメートルの地点にあります。2010年には大きな噴火がありまして、その時に火砕流とかは来なかったんですけれども、たくさん勾配、灰が降りました。
Pada tahun 1954, kira-kira 3 km dari tempat saya, ada satu kampung yang hilang karena kena lahar. Total 70 orang meninggal dunia kena awan panas.
私の住んでいるとこから遠くない村の話なんですけれども、1954年に火山の爆発がありまして、その時にはそこの村っていうのは村全体が火砕流で消滅しました。でその時は70名の死者が出ました。
なるほど、はい。北海道でもですね、2000年に有珠山というのが実は噴火しまして、有珠山の災害放送っていうのがありまして、まあ、北大の先生が、北海道大学の先生がですね、早く避難した方がいいよということで、有珠山が噴火した時は全員避難して人的災害はなかったんですよね。
いや、pada tahun 2000, gunung namanya Usu, ada erupsi di sana. Nah, waktu itu ada seorang profesor dari Universitas Hokkaido memberikan saran untuk evakuasi, dan untungnya tidak ada korban.
で、それでですね、2000年の秋にそのウスの災害放送を閉じるという報道がされて、その報道を見たうちの父がですね、うちの父、茅野茂が、そのウスの災害放送に機材を譲ってくれないかということで話を持ちかけたところ、そこの災害放送はリース物件なので、機材を譲り渡すことはできないと。しかし、そこを指導していた松崎さんという人と加藤さんという女性なんですけど、その2人がこの FM ピカー氏、2001年の4月8日に開局してるんですが、その有珠の災害放送を閉じるということをきっかけに、実はこれがこの FM ピカー氏というのが開局してるんですね。
Pada tahun 2000, tahun 2000, pada musim gugur, waktu itu radio daratnya mau tutup. Nah, waktu itu ayah dari Pak Kayano, namanya Shigeru Kayano, dia mau dapat, dia mau beli alat-alat yang dipakai di darurat di sana. Tapi waktu itu tidak dibolehkan beli alatnya, karena itu dipinjam dari perusahaan yang lain. Tapi waktu itu ada dua orang namanya Matsuzaki dan Kato. Mereka bantu Pak Shigeru Kayano. Dan setelah itu tahun 2001, bulannya April dan tanggalnya berapa, radio komunitas Pipa Usi itu mulai bersiaran.
はい、最後にですね、FM ピカウシへ出演された感想を聞かせてください。
Ini tolong memberitahukan kesan mengikuti FM Pipa Usi.
Kami sangat bahagia dan bisa bersama-sama di FM Pipa Usi, karena ini tadi saya sudah ngobrol sedikit dengan Pak Ibino bahwa ada upaya-upaya untuk konservasi bahasa adat. Ini sangat penting karena banyak bahasa lokal, bahasa adat di Indonesia yang kemudian sudah mulai punah. Bahkan kata per kata setiap hari berkurang.
出演できてとても光栄です。で、先ほど、FMYY の、日比野さんの方と少し話したんですけれども、FM ピカウシがどのように、アイヌ語の、保存とかの分野で、活動をやっているかということを聞きました。インドネシアにも、インドネシアにはたくさんの、独自の文化や言語を持つ民族があるんですけれども、その多くは活力を失いつつあります。例えば、民族言語が近代化の流れの中でどんどん使用されることが入ってきています。で、ここでそういうことを学ん、ことで、こちらの方で、聞いた学びなどを、活用して、いろいろやっていきたいと思います。
はい。本日のお客様は、インドネシアコミュニティラジオ協会代表、シナム・スタルノさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。昨年平成30年、北海道では震度7という北海道胆振東部地震が発生し、目を覆うような光景がテレビなどから映し出されていました。死者41人、負傷者749人という甚大なる被害、多くの命が奪われてしまいました。今もあの時の惨状が記憶から消えません。改めて心から犠牲者の冥福を祈りたいと思います。FM 北牛市、リスナーの皆さん、いらんからふて、木村文夫の言いたい放題の時間です。2018年、昨年もまた、胸くその悪くなりそうな問題がありました。それは、南青山児童相談所、施設建設について問題が取り立たされました。賛否あり、アンケート調査が行われましたが、建設賛成が 80%、反対が 20% とありましたが、この建設反対の 20% には驚きでした。こんなにも人づなしがいるのかと。この中には、この町はブルジュア階級だけが住むにふさわしい場所だと言わんばかりに、おごり高ぶった醜い意見もありました。一年前でしたか。東京のどこかで子供の声が騒々しいと、幼稚園、保育園、建設反対と、 じじいばばあたちの声が上がりました。一体日本人はどうなっているんだと怒りを抑えきれないでいたんですが、またこれです。これが日本人の本質なのでしょうか。弱者マイノリティに対しての思いやり優しさが欠如している、こんな人間の顔をかぶっている自分勝手で醜いこの者たちこそがこの場所にふさわしくないのではないでしょうか。じじいばばあたちを狭い空間に閉じこもっているのではなく、限られた人生です。心の狭い日々を送らずに、人としてスーパーボランティア、小畑さんのような生き方から学ぼうではないか。どうしてもその街が煩わしいとか、子供の声が騒々しいという輩は、こぞって尖閣諸島にでも移り住んでもらいたい、そう思います。当面は尖閣諸島から人手なし島に変更がふさわしいかと思いますが、少しきつかったでしょうか。それだけ今日本人の心が病んでいることを言いたかったのです。さて、リスナーの皆様に少し良い報告があります。毎度、ウォッセ神、吠える神、エゾオオカミのように遺骨問題で吠え続けてきましたが、やっと大晦日も迫ってきた昨年の12月26日、遺骨問題に動きがありました。内閣府から大学が保管するアイヌ遺骨地域返還に対しての具体的なガイドラインが内閣のホームページにアップされるとの連絡があり、ネット環境にある友人からファックスをもらい、確認しましたが、内容は問題だらけです。愛も変わらず、国自身の加害者としての意識がなく、物事の道理を勘違いしているとしか言いようのない、上から目線の文面が並んでいました。まずは、返還とは、元のところ、持ち主に返す、という意味です。返還するということは、もともとはアイヌのところにあったものです。では、なぜアイヌの遺骨が現在大学が保管しているのか。この経緯については一切説明がありません。言うまでもなく、大学にあるアイヌ遺骨は、過去において旧帝国大学、国立大学時代の教授などが違法、不当に盗掘、収奪したものです。その事実に一言も触れず、ただ返還のみが書かれています。さらには、アイヌからの返還申請に対し、国が確実な異例などが可能であるか、認められるものに限るなどの確認審査を行うというのです。全く馬鹿げています。盗っ人竹でかしいとはこのことでしょうか。こんなにも私たちアイヌ先住民族を馬鹿にしたアイヌ遺骨返還というガイドラインの目的、意義を冒涜するものはあるでしょうか。このガイドラインにはそういった問題はたくさんありますが、とにかく地域返還が現実味を帯びてきました。これも小川隆一さんはじめ多くのアイヌの皆さんが長年の戦いで立ててくれた道しるべ、それを後押ししてくれた全国の資産、良き隣人を含めた皆様の声があったればこそと感謝しています。大学などで長いことさまよい続けていた同胞、エカシ・ フチたちを今年の早い時期にやっとやっとふるさとの地ビラトリへ帰還させ永遠の眠りにつかせることができそうです。しかしこれで終わりではありません。これはわずかな一歩です。他の同胞たちの遺骨尊厳を白老にできる象徴空間、尊厳ある慰霊施設と称する馬鹿げた施設には絶対に集約させるわけにはいきません。人間の皮をかぶった獣のような学者たちのマスターベーションのための研究は絶対にさせてはなりません。毎度言い続けているフレーズです。私たちに歴史を変えることはできませんが、歴史に学ぶことはできます。今後ともアイヌ問題は無論のこと、世の不正義を正していくには、リスナーの皆様の大きな声、良識が必要です。一緒に不正を正していきましょう。エレキレッ。
明けましておめでとうございます。二谷小学校だよりのコーナーです。本日も二谷小学校阿部がお届けします。今教育を抱える問題っていうふうな課題っていうふうなことで働き方改革、教育だけではないんですけれども、日本の働いている人たちみんなに関わる問題かなというふうに思うんですけれども、教員に関わっては、国の方から、残業を減らせと、先生方、学校に居すぎだと、電気代もかかるし、今冬だから暖房代もかかるし、早く帰れと、いうふうな、そんなふうなことが言われて、残業の、時間数を減らしなさいと。いうふうな、そういうふうなことが要求されております。一校を預かる、身としての自分としては、先生方の働きすぎ、それを何とかしてやりたいというふうな気持ちは重々あるのですが、なかなかそうはいかないと。先生方の残業が増えているのは、教育、に求められているいろいろな業務がどんどん忙しくなってきて、先生方、一日の仕事を終わらせるためには帰るのが絶対遅くなるんだというふうな、そんなふうな、現状があります。で、一般企業であれば残業代っていうふうな、そんなふうなことで支払われるんですけれども、学校現場は、法律でもって給特法っていう、そういうふうなものがあるんですけれども、先生方の給料に関わる法律です。で、先生方に一律、給料に上乗せして 4% っていうふうな、そんなふうなことで、一般の公務員よりもちょっと高く、設定されてるんですよ。それでもってその 4% で、時間外の勤務をしなさいと。いうふうな、そんなふうなことで言われてるんですけれども、一般的な、もし、公務員なんかの残業代を支払うってなると、その 4% じゃ全然、間に合わないような残業を先生方はしてます。これを根本的に解決するのは、人しかないんですよね。先生方の一人一人の負担を減らすためには、人を増やすしか教育現場根本的な解決にはならない。だけども人を増やすためには当然お金がかかると。国は教育に対しては自分はこれが一番切ないことなんですけれども、 教育に対してお金をかけるべきだというふうなことを自分ら、教育現場に勤めている者として、未来を、この先の日本の未来を担っていく子供たちを育てるためにお金かけないでどうするんだというふうなのが自分らの気持ちなんですけれども、実を言うと、教育にお金をかけられない国の、事情は、自分、平成元年に、正式に教員に採用されて、今教育に携わってるわけですけれども、平成元年の頃、だから今から30年前ぐらいですね、子育て世帯っていうのが、だから、小学校、中学校、高校あたりの子供を持っている世帯が、日本全国の5割あったと言われてます。50% が子育てに関わってたと。当然、5割の人たちは、教育にすごい興味ありますよね。教育に興味あるし、関心あるし、なんとかしてほしいと。子供たちのために、なんとかっていうふうなことの要請が国に対してあった。だけども、今実を言うと、30年経った今、子育て世帯っていうのが、2割ちょっとって言われてるんですよ。だから、この、30年間で、5割が2割になったと。そしたらどうなるかというと、当然、2割は教育に関心があるけれども、その他8割は教育に対して、まあ、多少の興味は持ってはいるとは思うけれども、そんなに切実には思ってないと。で、国は、今、喫緊の課題は何だっていうふうなことを言うと、これ皆さんご存知のように、お年寄り、高齢者が増えて、それの介護の問題であるとか、そういうふうなことにお金をかけなきゃなんない。2割の子育て世帯が切実に抱えている子供のためにお金使ってよというふうな、そういうことには、当然、国としては重きを置かないと。本当に切ないっていうかね、自分らは。だけど、長い目で考えれば、先ほども言った通り、今の子供たちに自分ら世話になるわけですから、今の子供たちを熱く、育て上げるっていうふうなことを国が姿勢として持たないと、日本の将来はないんじゃないかなっていうふうに自分は思ってるんですよ。そういうふうなことを、確かに、だからといって高齢者がどうなってもいいとかそういうふうな問題ではない。だけども、考え方として、国としても、教育に少しでも目を向けてもらえるように、働きかけを、一校長ですけれども、学校を預かる子供たちを目の前にして、この子供たちを幸せに育て上げなきゃければならないという、校長の責任として、一人の力は小さいけれども、国に対して訴え続けていかなければならないなというふうな、そんなふうなことを思っています。実は、全然話変わって、昨日、二部谷の子供会が、スキーに行ったんですよ。で、自分も付き合ってスキー行って、今すんごい体痛いんですけれども、平成が、あと一週間ちょっとで学校始まるんですけれども、この子供たちのために、平成がもうちょっとで終わりますけれども、去年は、さっきも木村さんの、文也さんの話であった通り、いぶり東部地震なんかを象徴するように、すごい激動っていうよりは驚愕な一年だったというふうに思うんですけれども、平成が終わって今年1年そういう穏やかな年でありたいなと。平成は終わるけれども心持ちだけは平成であるようなそういう風な1年になってほしいなと。そういう、中でゆとり持って子どもたちに向かい合っていきたいなという風に心から思っています。本日の二部谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
第213回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず文雄さんお願いします。
先ほどインドネシアの方に日本のことをどう思ってるんだって聞いたら、すごくいいイメージを持ってるっていう話を聞いて、すごく良かったなと思いながら、あのジャッパラメって言われてんじゃないかなと思いながら、ちょっと心配したんだけども、良かったと思います。やりきれ。
はい。それでは校長先生、お願いします。
はい。今日何喋ろうかなというふうに、そういうふうに思って、いろんなこと考えてたんですけれども、お客さんがいっぱいいるもんで、外国からの方もいるっていうふうな、そんなふうなことで、自分の思いを必要以上にちょっと熱く語ってしまったかなというふうな、そんなふうなことも思うんですけれども、本当に穏やかな一年でありたいなっていうふうに、子供たちを取り巻く、そういうふうなことも前向きに迎えるような、そういう穏やかな一年でありたいなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます。今日はですね、インドネシアからのお客さんが3人、そして FMYY からお二人来ております。ありがとうございました。それでは FM ピパウシからのお知らせを千玉さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ鳥町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e にはでは、77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二部谷、二部谷子ども図書館宛FM ピパウシまでお寄せください。新年にあたり FM e にわから年賀状が届いております。今年もどうぞよろしくお願いします。
FM ピパウシ第213回目の放送もお別れとなります。次回は2月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。Yeah.